この番組では日々の暮らしの中でマインドフルネスを取り入れていくヒントやアイディアをお伝えしていきます。
皆様こんにちは、リサです。マインドフルでいい感じ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて今回は固定観念についてお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、固定観念というのは、
はい、
意識しないとなかなか気づかないと思うんですけども、
はい、
案外厄介なものだなと思ってまして、
うん、
はい、佐々さんは固定観念という言葉にどんなイメージを持ちでいらっしゃいますか？
確かに厄介なものというイメージはありますね。
はい、
で固定観念の強い人というと、
はい、
自分の考えを押し付けてくるみたいな感じですかね。うん、
なるほどね。
まあ、はい、はい、なんか自分の考えが絶対的と思うことっていうようなイメージです。
あ、そうですね。
はい
はい、
固定観念は、ちょっと考えてみると、
はい、
子供にはないですよね。なんか大人の人が持っている経験の中でこうなんか作られるものなんですかね。
はい、
なんかそのようなイメージです。
そうですね。
はい、
はい、おっしゃる通りで、
はい、
まあ、大人の年齢経験積むごとに、
はい、
こう何々はこういうものだとか、
うん、
さらに言えばこうであるべきだみたいなことがどんどんこう積み重なっていって、うんうん、
はい、
固定観念をこう形成していくんじゃないかなと思いますよね。
うんうん、はい、そうですね。本当にそんな感じのイメージです。
はい、
はい、
まあ、マインドフルネスをこう学ぶ前だったんですけども、
はい、
すごく印象に残っている出来事があって。
はい、どんな出来事ですか？はい、
多摩動物公園という大きな動物園がありまして、
はい、
そこに行った時の話なんですけれども、
はい、
自分は割と遅めの時間に入園したんですけれども、
はい、
そこにこう、まあ、入れ替わりで、
うん、
ご両親と思われる2人と小学校低学年ぐらいの男の子が帰ろうとしているところに遭遇したんですね。
はい、
はい
はい、
でその時にまあ、お父さんとおぼしきの男性が、
うん、はい、
男の子に、いや楽しかったねみたいな雰囲気で、
うん、はい、
ニコニコしながら、
はい、
今日は何の動物が良かったって聞いたんですね。
うん、
はい、でその子なんて答えたと思います？
もう普通になんかパンダとかライオンとか印象に残った動物の名前、はい、答えたんじゃないですかね。
そうですよね。で、はい、まあ、すごく本当に動物公園というぐらいなんで大きな動物園なんですけども、うん、
はい、
もうキリンが走り回ったりとか、そういう大きな動物園なんですが、
はい、
その子はちょっと意外にもですね、
はい、
こうなんとかネズミみたいなネズミの一種を答えたんですよね。
はいはいはい、
はい、でそれはそれでユニークなんですけど、
うん、
その時にその男性が
はい、
本当に顔を真っ赤にして怒り出したんですよ。
はい、え、どうしてですか？
ネズミってなんだよ、普通はライオンとかゾウだろうって。
ああ、ほう、
はい、で本当に大声で怒鳴ってて、
うん、そんなに、
はい、子供がちっちゃくなるぐらい。はい、で旗から見たらもうまるでコントみたいな感じだったんですけど、
はい、はい、
実際の話なんですね。なんで、まあ、僕は本当に印象に残ってはっきりと思い出せるぐらいなんですけども、
そういう印象に残りやすいものじゃないのかみたいな、
はい、
そういう固定概念。
そうなんですよ。そうやって、まあ、本当はね純粋に聞かれたから答えたのに、
うん、
そうやってこうなっちゃなきゃいけないみたいな大人の、ね、固定観念によって自分の考えが否定されてしまったのかなと思うんですよね。
うん、次からはきっと本当に好きなものを答えなくなっちゃいますよね。はい、
そうですよね。
なんか当たり障りのないもの言っとこうみたいな、
うん、ね、本当そうかなと思うとちょっと悲しくもあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、ここまで極端な例は珍しいと思うんですけど、
うん、
何かこうザさんも 固定、はい、大人の固定観念によってなんかこう、
うん、
まあ、否定されたりこういうふうに言われたみたいな印象に残ってるようなことってあります？
ああ、そうですね、うちは結構親戚がはっきりものを言うタイプで、はいはい、まあ、固定観念が強いっていうかところがあって、はい、私結構学歴がこういろいろなんかストレートではなくて、
はい、
か高校卒業してから短大に行って、
はい、
4年生大学に編入して大学院に行ってるんですけど、
はい、
なんかその挫折の過程で、
はい、
まあ、私はやっぱりもっとこう、まあ、失敗してもグレードアップしていきたいみたいなところがあって、はい、
うんうん、
まあ、これ次はこうしたい、ああしたいっていうことをこう両親に、まあ、両親は結構受け入れてくれるタイプなので言ってたんですけど、まあ、それをなんかお正月とか、
はい、
親戚に会った時にそういう話になると、
はい、
なんかその失敗のとしたところで判断されてしまって、まあ、なんかまあ頑張ってとかなんか難しいんじゃないみたいな空気をすごく感じる、まあ、まあ言われることもあったんですけど、
ああそうなんですね、
うん、それでまあすごいショックだったり、そうなのかなって、やめた方がいいのかなみたいな風に思うことはあったんですけど、
うん、
まあうちは幸い両親がまあ何でもやってみなよみたいな感じだったので救われたっていうところはあるんですけど、はい、まあその自分に影響力のある人、両親とか、まあ、結婚してからだったらパートナーとか、なんかそういう人に、うん、その悪い固定観念というか、
はい、
なんか否定されてしまうとその影響はかなり大きいですよね。なんか本当にそうなのかなって思っちゃいますよね、はい
は
い、
そうですよね、
うん、でも、まあ、言ってる側っていうのも、
うん、
なんか自分の発言が固定観念だっていうふうには多分思っててないんじゃないですかね。なんか毎回そんな風に思うんですけど、
うん、そうかもしれないですよね。
うん、
イサさんは私から見てもこう国立のね大学とかも出られてましたよね、
はい、で、まあ、大学院だけが国立なんですよ。なので、
はい、
短大と大学は本当私立の全然なんか、本当にパッとしないところで、
いやでも何かそのチャレンジしてる部分にこうフォーカスを当てないで、うん、そういう人っていますよね、
うん、そうなんですよね。そう、うん、どうしてそうなるんですかね、まあ、
確かにね、うん、なんかそうですね、今のお話で言うと、うん、こう言ってる本人はそんなに悪気はないのかもしれないんですけど、
はい、だと思います、はい
はい、私は、まあ、こういう子育てのこともあっていろいろ話をしてますけど、うん、結婚自体39で遅いんですね、はい、で周りからするとも
う
本当それこそ親戚とか、うん、いわゆる外野みたいな人たち
は、
あのなんで結婚しないんだとか、
あ
の、はい、いつになったら結婚するんだとか、
はいはい、
もう言ったらね余計なお世話みたいなこともあるのに、
うん、
だからなんかこう確かにそういう言ってる本人はねたちは、
うん、
こう固定観念があったりとか
うん
ね、思ってないのかもしれないんだけど、
うん、
でも結婚はやっぱり20代にするべきだとか、
うんうんうん、
分からないですけど、そういう人たちがこう思っている固定観念で言ってしまっているんでしょうね、
うんうん、そうですね、
はい、
まあ、多分なんか自分の思ってる普通みたいなのを伝えてるだけで、うん、その本人のことを否定しようとか
はい、
やめさせようとかいう気持ちは実際はあんまりないのかもしれないですね、
うん、
でも聞く側としてはやっぱり、うん、そうなのかなとか、
そうですよね、
うん、結構影響がやっぱりありますよね、
ですよね、
うん、
はい、まあ、だから自分自身もそういうことを振り返ってしゃあないうちに子供に負担をかけていなかったかななんてちょっともう思い返したり考えることもあるんですよね。
いや怖いですね、私もなんか、
はい
、はい
はい、だ正解はないと思うので、
はい、
まあ、この番組でもずっと言ってるように、うん、自分自身がマインドフルであることがやっぱり大事で、
は
い、そのいろんな、なんだろう、これまでに、
うん、
こう、まあ、ユーモアを持ったりとか、
はい、
怒りとうまく付き合ったりとかそういうことで、うん、子供にも 悪い影響をあまり与えないように
そうですね
できればいいかなって思うしかないかなって、
うん、そうですね、
ちょっと無理やりまとめみたいになっちゃいましたけど、はい、そんな風に考えています。
はい、はい、私もちょっと意識しながら過ごしてみたいと思います。
はい、
それではここからは今回のおすすめをお聞きしていきましょう。
はい、
今回は何でしょうか。
はい、今回は谷川俊太郎さんの詩集、はい、素敵な一人ぼっちをご紹介したいと思います。
はい、なんか本当に素敵なタイトルそのものですけど、
はい、
はい、どのような内容の本なんでしょう、詩集なんでしょうか。
はい、88歳でまだ現役で活躍されている谷川俊太郎さんの小さな詩になるんですけども、
はい、
はい、でこの方の作品は詩でも絵本、はい、絵本でも大好きなものばかりなんですけども、は
い、絵本も書かれてるんですね。
そうですね、で、まあ、教科書に載るような詩も書かれている方で、はい、でたまたま最近子供と図書館に行ったんですけども、
はい、
そこでこう目についたというか手に取ったので改めてご紹介させていただくことにしました。
はい、はい、お願いします。
はい、はい、で、まあ、前回の中川一政さん同様に、はいはい、もう生活そのものが作品を作り出すというか、ともシームレスにつながっている方で、まあ、本当はこういろいろ努力されてるんだと思うんですけど、
はい、
イメージとしてはこう息を吸うようにこう詩を書くというようなイメージがあって、
もう本当の根っからのアーティストという感じですね。
そうですね、でなんかそんな姿が自分にとってこうマインドフルに感じて、はい
はいはい、
紹介させていただきました。
もう内容というよりはそういう生き方みたいなところに共感されたと。
そうですね、あの内容も本当にシンプルでいいんですけど、10代で書いた詩と、
はい、
まあ、70、80で書いた詩がそんなにこう変わらないというか、それもすごいなと思っていて、
はいはい
はい、まあ、本当にだから人間そのものがそのまま詩になってるというか、はい、
でこの詩集っていうのは若い時のものもあれば、まあ、今に近い最近作ったようなものまで収録されているような形なんですかね。
そうなんですよね、結構長い期間にわたっていろんなものが、まあ、あるんですけども、
はいはい、はい、なるほど。固定観念とはどういったつながりがある本なんでしょうか。
そうですね、もう普通こうある年齢になったら、
はい、
何か枯れてきたりとか、
うんうん、
枯れるということもいいことだと思うんですけど、
はい、
なんか本当に純粋な魂がそのまんまずっと残ってるっていうのがすごいなと思って、
うん、
何かそのもういわゆる固定観念で、
うん、
凝り固まってしまったらこういう詩は書けないんじゃないかななんて勝手に思ったんですよね。
あー、なるほど、
はい、
うん、確かに固定観念ができてしまうと、うん、
はい、
なんかもうある程度いろんなものに形ができちゃって、
はい、
自由に考えられないみたいなところが出てきますもん ね、
うん、
ね、思考回路が決まっちゃうというか。
そうですね、
うん、
何かこう選ぶったりする感じもないですし、
うんうんうん、そうですね、
いわゆる何だろう、ひらがなで書く言葉みたいな、そういうこう、うん、なんかオープンであり純粋である、そんな感じがするんですよね、
うんうん、なるほど、
はい、
ぜひ皆さんもちょっとね、うん、固定観念で凝り固まっちゃってるなって時に読むといいかもしれないですね。
そうですね、おすすめです。
はいはい、ぜひ手に取ってみてください。
はい、
はい、それでは本日は谷川俊太郎さんの素敵な一人ぼっちをご紹介いたしました。
はい、
それではマインドフルでいい感じをお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。